今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは小さな朗読会シリーズの第202回です。キャスリン・ボス作、有賀英子役、母と子の聖書旧約下より、第101章燃える炉、第102章野に住んだ王をお送りします。私たちは昔バビロン帝国の時代に生きていなかったことを感謝すべきかもしれません。今日では私たちの国でも、西洋の大抵の国でも、自分が正しいと思う宗教を自由に信じることが許されています。ところがネブカデネザルの時代には、王は自分の信じる神に祈ることを自分の民に強制できたのです。バビロンに捕らえられていたのはユダヤ人だけではありません。ネブカデネザルは多くの国から人々を自分の首都に連れてきていました。これらの人は皆それぞれの神を信じていました。王はどの国にもその神がいるので、ヘブル人の主なる神は強い神の一人に過ぎないと考えていました。王自身は一つの偶像を拝み、これが世界で自分を一番強い王にしてくれたと思っていました。ネブカデネザルはあの不思議な夢を見た際、イスラエルの神について何かを学び取りましたが、やはりまだ異教徒でした。彼はヘブル人の神の偉大さを知りましたが、主が唯一の誠の神であることはまだ分かっていませんでした。神様を忘れたために捕らえられたユダヤ人は、周りの人々のように、喜んで偶像を拝んだことだろうと私たちには考えられます。ところが面白いことに、よその国に連れてこられてみると、彼らには偶像礼拝がどんなにくだらないものか分かってきました。自分たちの宗教の方がずっと大切に思えてきました。預言者エレミアは70年の捕囚の後、自分の国に返されると言いました。これはユダヤ人にとって大層慰めでした。彼らは自分たちも子供たちも神様を忘れないように、自分たちの宗教を保つことに心を配るようになりました。ところが、ユダヤ人にとって自分たちの神が拝みにくくなる出来事が起こりました。ネブカデネザルは、自分の拝んでいる偶像が自分に世界を征服させてくれたと信じていましたから、感謝を表すため、王は職人にこの神の素晴らしい金の像を作らせたのです。像は大変大きく、幅は3メートル近くもありました。そして、何キロも離れていても見えるように、王はそれを平野に建てました。太陽が昇ると、像はさんさんと輝きました。ネブカデネザル王は、もし征服された国々が皆この像を拝めば、自分の神が喜ぶと思いました。そこで王の建てた像の落成式に、バビロン帝国の諸州の管理は皆来るようにという布告を出しました。伝令者がラッパを持って出て行きました。彼は、人々よ、あなた方にこう命じられる。もろもろの楽器の音を聞くときは、ひれ伏して、ネブカデネザル王の建てた金の像を拝まなければならない。拝まない者は、直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる、と 大声で叫びました。人々は、もし従わなければ、王は容赦なく、その通り実行することを知っていました。そこで、もろもろの楽器の音を聞いたとき、彼らは伏して像を拝みました。何人かの知者が王のところに来て言いました。王よ、とこしえに生きながらえられますように。あなたは命令を出して、もろもろの楽器の音を聞くときには、金の像を拝まなければいけない。誰でもひれ伏して、拝まない者は皆、火の燃える炉の中に投げ込まれる、と言われました。ここにあなたが任命して、バビロン州の事務を司らせているユダヤ人、シャデラク、メシャク、アベデネゴがおります。王よ、この人々はあなたを尊ばず、あなたの神々にも仕えず、あなたの建てられた金の像をも拝もうとしません。今まで王の命令に反した者は誰もいませんでした。民は自分たちの命を恐れて、王のどんな些細な願いも叶えました。それで、ネブカデネザルはこれらユダヤ人の態度に驚きました。その怒りと憤りのあまり、彼はそのユダヤ人を連れてくるように家来たちに命じました。三人の友が大王の前に連れてこられると、ネブカデネザルは、シャデラク、メシャク、アベデネゴよ、あなた方が私の神に仕えず、私の建てた金の像を拝まないというのは本当なのか、と尋ねました。彼らがそれを否定しないので、王はさらに続けて、もう一度機会をあげよう。あなた方が私の建てた像を直ちに拝むならば、それでよろしい。しかし、拝むことをしないならば、直ちに火の燃える炉に投げ込まれる。そこからあなた方を救うほど、あなた方の神は強くない、と言いました。三人は勇敢に、ネブカデネザルよ、このことについてお答えする必要はありません。私たちの神は、私たちを救ってくださいます。私たちは、あなたの神々に仕えず、また、あなたの建てた金の像を拝みません。たとえ、私たちの神が、火から私たちを救い出されなくても、あなたの金の像を拝みません、と答えました。この答えに、王は怒り心頭に発し、その顔は厳しく、苦々しくなりました。その憤りのあまり、炉をいつもより七倍も熱くするように命じました。軍隊の中の一番強く、大きい兵隊たちが来て、三人を縛り、燃える炉に投げ入れました。王が炉を七倍も熱くするように命じたため、燃え盛る炎は兵隊たちの衣服に燃え移り、兵隊たちは焼け死にました。前にもこの炉には人々が投げ込まれています。これは、王が懲らしめたい人を焼き殺すために作られたもので、王が外から中で焼け死ぬ人々を見られるようにできていました。ネブカデネザルは、シャデラク、メシャク、アベデネゴが炉に投げ入れられるのを見ていました。ところが間もなく、炎の中でびっくりする光景を見ました。彼は知者たちに、我々はあの火の中に三人投げ入れたのではないか、と尋ねました。彼らは、王よ、仰せの通りです、と答えました。王は、しかし私が見るには、四人が縄に縛られずに火の中を歩いている。 しかも何の害も傷も受けていない。第四の者は神ではないか、と驚いて叫びました。王は炉の入り口に行って、シャデラク、メシャク、アベデネゴ、出てきなさい。あなた方は、意図高き神のしもべであることが分かった、と大声で呼びました。そこで三人は、炉から出てきました。司や知者たちが周りに集まってきましたが、彼らが害を受けた形跡はありません。その髪も焦げていなければ、衣服も焼けていません。焼けた匂いさえ、全くありませんでした。王は、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神は褒むべきかな。神はその使者を使わして、自分により頼むしもべらを救った。彼らは、主以外の神を拝むよりは、自分の身をも捨てようとした、と感嘆しました。そこで王は、この神に対して、誰も罵ってはいけない。国中どこでも、この神を尊ばなければいけない、と命じました。このような奇跡をなすことのできる神は、他にいないからであると王は言いました。自分たちの神が燃える炉の中においても、ご自身のしもべたちを守ることができるのを見て、捕らえられていたユダヤ人たちはどう思ったことでしょう。彼らは、異教の偶像が無力であるのに反し、自分たちの神は強いことを知りました。異教徒の多くも、ヘブル人の神を尊ぶようになりました。さてここで、聖書の中でも非常に変わった章を取り上げましょう。変わっているというのは、それがバビロン王によって書かれたものだからです。そうです。あの昔の王、ネブカデネザルによって本当に書かれたものです。神様は、書くべき言葉を王の心に与えられました。そうです。神様は聖書のすべての著者に霊感を与え、何を書けばよいのかを教えられたのです。神様は素晴らしいことをされたので、ネブカデネザルはそれを全世界に告げたかったのです。ある日、ネブカデネザルは宮殿で休息をとっているとき、怖くなるような夢か幻を見ました。その夢があまり気がかりなので、彼は知者を皆自分のもとに呼び集めました。彼らにその意味がわかるかもしれないと思ったからです。知者たちは集まりましたが、夢の意味がわかりませんでした。みんなの後で、ダニエルが入ってきましたので、王はダニエルに、その夢を話しました。ネブカデネザルは、地の真ん中に大変高い木を見ました。それは大きく強く成長し、その頂点は天に届き、全世界から見えるほどでした。その葉も青く、実も十分になったので、みんなに足りるだけの食物を供給しました。野の獣はその陰に憩い、空の鳥はその枝に住みました。すると、一人の警護者が天から下り、声高く、この木を切り倒し、その枝を切り払い、その葉を揺り落とし、その実を散らしなさい。ただし、その根の切り株を地に残し、それに、鉄と青銅の縄をかけて、野の柔らかい草の中に置き、天から下る露に濡れさせなさい。またその心は、変わって人間の心のようでなく、獣の心が与えられて、七つの時を過ごさせなさい。この決定は、聖者たちの言葉によるもので、意図高き者が人間の国を治めて、自分の意のままにこれを人に与えることを すべての者に知らせるためである、と言った。このように、ネブカデネザルはダニエルに夢の話を続けました。この不思議な夢の話を聞いて、ダニエルは愕然としました。夢の意味が分かったからです。それは、これから大王に起こることを予言したものですが、その予言があまりにも嘆かわしいものなので、ダニエルは王に告げる勇気がありませんでした。彼は王の前に一言も言わないで黙って立っていました。やがて、ダニエルの顔色を伺っていた王は、ダニエルにその意味が分かったことを知りました。そこで優しく、ベルテシャザルよ、あなたは恐れないで、その夢の意味を私に告げなさい、と言いました。ダニエルは、我が主よ、この夢があなたを憎む者に関わるのならよろしいのに、この解き明かしがあなたの敵に望めばよろしいのに、あなたが見られた木、すなわち強く高く成長し、天にまで達して、全世界から見え、美しい葉と多くの実を結び、獣たちに影を与えたこの木。これは王よ、あなたです。あなたの主権は、地の果てにまで及ぶのです。あなたは、一人の警護者が天から降りて、この木を切り倒せ。ただし、その根の切り株を地に残し、野の柔らかい草の中に置き、天からの露に濡れさせなさい。七つの時の過ぎるまで野の獣と共に住まわせなさい。というのを聞かれました。王よ、その解き明かしはこうです。あなたは人から追われ、野の獣と共に住まなければなりません。七年間、あなたは牛のように草を食い、天から下る露に濡れるでしょう。ついにあなたは、意図高き者が人間の国を治めて、自分の意のままにこれを人に与えられることを知るに至るでしょう。この嫌なニュースを王に告げるのをダニエルがはばかったのも無理はありません。しかし、王に慰めとなることが一つありました。ダニエルは王に、夢の中で聖者は、木の根の切り株を残しおけと命じましたが、これは、あなたが国を確保される意味です。神が誠の支配者であるということを知った後、国はあなたに戻されます、ということができました。夢が実現するまでに、丸1年経ちました。ある日、王が宮殿を歩き、素晴らしいバビロンの町を見ながら、この大いなるバビロンは、私の大いなる力を持って建てた王城であって、我が意向を輝かすものではないか、と独り言を言いました。この高慢な言葉を口にした途端、天から、ネブカデネザル王よ、国はあなたを離れ去った、という声がしました。同時に、彼の高慢に対する罰が下りました。彼は急に気が狂い、そのため、城にいた貴族たちは、人里から遠く、野に彼を追いやりました。彼は、牛のように草を食べ、その体は、天の露に濡れ、その毛は、わしの羽のように、その爪は、鳥の爪のようになりました。ネブカデネザルのこの哀れな状態は7年もの長い間続きました。こうしてその期間が満ちた後、私は目を上げて天を仰ぎ見ると、私の理性が自分に返ったので、私は意図高き者を褒め、その永遠に生ける者を賛美し、あがめた。 その国はよよ限りなく、彼のみが治め、そのなすことはすべて正しい、と、ネブカデネザルは書いています。ネブカデネザルは正気に戻ってから、1年くらい生きながらえました。再び彼は、その素晴らしい王国を治めましたが、二度と、この大いなるバビロンは、私の建てたものだ、とは言いませんでした。彼は、神様を賛美しました。その心はすっかり変えられ、彼は主を礼拝するようになりました。ネブカデネザルは、地下のすべての人のためにその手紙を書きました。王様の偉大さを語っているその声は、聖書の一部となって、私たちにも伝わっています。今日の微笑みトーク、小さな朗読会、旧約聖書のダニエル書第3章からのお話でした。いかがでしたか？あなたからのメールやお便りお待ちしています。第4の火曜日、この小さな朗読会では、母と子の聖書のお話 CD にまとまっているあなたのお好きな CD を1枚ずつ漏れなくプレゼントしています。どうぞあなたもホームページの CD のコーナーを見てお申し込みください。お待ちしています。それから、今年の夏も第40回を迎える福音の波キャンプ、開かれます。係に詳しい案内書もできました。あなたもキャンプにいらっしゃいませんか？お申し込みお待ちしています。さあ、それでは、プレゼントの CD の郵便のお申し込み先です。郵便番号 101-8691 神田郵便局支所箱190番微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。